おはようございます。今日は第二テモテの1章の7節から12節のまでの箇所を共に見ていきますが、まあ、先週はイースターでこの主の復活を特に覚える時でしたが、主が死に打ち勝ち、そしてご自分の死に打ち勝っただけではなく、私たちのためにもそうされたことを見ましたが、今日はこの箇所からですね、蘇られたイエス様というのがどのようにいかにしてですね、このパウロにとって大きな力となったのか、まあ、さっき賛美した曲もそうですね、私たちもいろいろといろんな困難の中に置かれますが、主が共におられ生きておられますから、まあ今日は特にですね、共にここで考えたいのは、恐れも恥もない恐れも恥もないまあそう聞かれますとね、本当にそんなんてあるのかなと思うかもしれませんね。ちょっとまずこの第二テモテの1章の7節8節をお読みしますが、413ページ第二テモテの1章の7節8節ですね。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですから、あなた方は私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。まあ、こんな箇所ですね。まあ、後で続きを読みますけれども、まあ、この恐れも恥もないということを共に考えたいと思いますが、まあ、このことを考えるときに、時にはですね、恐れも恥もないというのが少し怖い話ですね。すなわち、まあ、日本語ではどうなんだろうね、サイコパスというのかな、まあ、そういう犯罪人とかね、まあ、何も怖くない、何もこう恥も思わないようなね、そういう人物もいますが、まあ、もちろん今日の話はそういう話じゃないですよね。パウロはそんな人ではないんです、ね。まあ、パウロは結局頭がおかしいとか犯罪人でもなくて、ここでこのテモテと、まあ、私たちにもですね、こう恐れも恥も必要ないよっていうふうにこうね呼びかけてるわけですね。で、まあ、このパウロのまずですね置かれた状況について少し考えたいと思いますね。背景ですが、まあ、この8節にありましたが、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。パウロがまたまた逮捕されて、またまたというのは何回もそうですからね、まあ、逮捕されてローマに連れられ、そこで裁判になり、そしてもう間もなく死刑なんですね。そういうような大変なこう状況の中です。まあ、パウロはこの福音を語ることにゆえに、逮捕され、そして、まあ、それは反逆者としてそろそろ死刑になるんですね。ちょうどネロの時代ですね。そういう時代ですが、そしてこの最後の手紙をここで第二テモテですね、最後の手紙をテモテという、まあ、信仰の友であり、まあ、息子であるこのテモテですね、まあ、息子という実の息子じゃないんだけど、まあ、ずっとねこうテモテをまあ育てたというか、こう主にあってですね、そういうこう中ですが、このテモテに手紙を書いてるんですね。パウロがまあこの4章を見ますと、4章6節7節ではこのようにパウロが述べてますね。417ページ4章6節7節ですが、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときは、 すでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。このようにこのパウロはそろそろ死刑になりますね。死ぬわけですが、主のために死にますが、ここには恐れを感じませんね。またそのことを恥じてもいないですね。主のためですから。あるいはそれをがっかりとかね、もったいないとか、そんな風にも感じませんよね、読むと。まあ結局でも考えたら、そうですね、逮捕されて牢屋に入れられ、そろそろ死刑になるとすると、しばしば私たちの中では怖かったり、それを恥ずかしかったり、あるいはそれを本当に残念に思ってしまうことがあるように思いますね。しかしながら、こんな状況に置かれたパウロ、すなわち牢屋の中、死刑になろうとするパウロは、それでもそのことを怖がらなかった、恥とも思わなかったし、あるいはがっかり残念にも思っていないですね。そんなこう状況に置かれてますね。でそういう中に、まあ、パウロはそういう状況ですが、まあ、パウロの周りの人たちのことも少し考えますね。まずこのテモテの反応、まあ、こういうパウロを見たテモテというのはどういうふうに感じているかというと、まあ、このテモテに手紙を書いているのも、この7節を見ましたら、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではないとありますよね。なのでこのテモテというのは少しこう、まあ、臆病者というか、あるいはちょっと気が小さいというか、まあ、そういう状況を考えたときに少し怖く感じているんですね。そういうテモテに対して、それは不要ですよっていうふうにパウロが、進めているわけですね。書き送っているわけですね。まあ、テモテの場合はどうでしょう。このことを恥と思っているのか、思っていないと思いますけど、まあ、この恥ずかしいこともありませんよとこう合わせてパウロが言ってますね。まあ、このでも考えたら、テモテの反応っていうのはある意味ごく普通の反応だろうと思いますね。結局このパウロがこのようになるということを知ると、結局テモテはですね、このパウロが逮捕されてそろそろ、この死刑になるということですから、まあ、そのことを自分に置き換えて少し気持ちが慣れたり、あるいは怖かったりするのも、まあ、そう珍しくないと思いますね。まあ、想像してみてください。私が牢屋に入ってますね。そして皆さんがそういう時にどう思われますか。クリスチャンとして逮捕されて、そしてこの牢屋に入っているとしたら、当然ある意味そのような時に少し怖かったり、自分もそんな風になるかなと思ったりするかもしれませんね。さあ、そのようにテモテは少し、まあ、この怖くなってますね。少しこう恐れてます。そのことに対してパウロが進めてるんですね。で、他にもいろんな方々の反応があるんですね。この一章の例えば15節ではこのように記されてますね。あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフィギロとヘルモゲネがいますとあるんですね。まあ、このアジアというのは日本のところじゃないですよ。当時のアジアというのは、まあ、トルコですね。エペソの話ですね。その辺の話ですが、まあ、パウロがそこで逮捕されたんですね。そして残念ながら、まあ、全てとありますが、まあ、少なくとも多くの信者はそういう中でこのパウロを見捨てたんですね。パウロはこのエペソの町で一生懸命伝道して、多くの方が救われ、教会も建てられたんですが、まあ、そんな中で、こう困難な中でこう見捨てられたんですね。しかしながらそういう人ばかりではないんですね。16節から見ますとこんなふうにもありますね。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、 彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださりますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。まあ、このオネシモというね、ごめんなさい、オネシモではなくてオネシポロですかね、はい、の家族ですが、まあ、そういう方々もいたんですね。で、結局このローマの町にやってきては、一生懸命こうパオロがどこにいるかってこう探し回るんですね。探し回るということを考えても、どうでしょうか、まあ、逮捕されて今牢屋に入っている、パオロ先生探してますけどというと、まあ、どうなりますか。白い目で見られますよね。この人何なのっていう。まあ、でもそういうことを恥とも思わずこうパウロを探し、そして励ますんですね。で、まあ、そう考えると私たちはどうでしょうかね。人パウロっていうのは、まあ、偉い、すごいというふうに感じますよね。しかしながら人パウロもこのような方々の励ましというのが大事なんですね。すなわちそれがパウロにとって大きな力となったり励ましとなって、そんなことをこうパウロも言ってるわけですから、まあ、やはり私たちは互いに励まし合ったりね、いろんな困難の中にいるとそれも大事ですよね。まあ、ですからこのようないろんな反応がありますが、パオロは恐れも恥もない、そんなのいりませんよって言ってるんですが、ここでなぜそうなのかというのを考えたいんですね。なぜそうなのか、なぜ恐れも恥もいらないのか、不要なのか。で、まあ、さっきおかしくなってますとね、そうなりますけど、さあ頭が狂ったりしますとね、そういうこともあるんだけど、まあ、パオロについてだいぶこの今日の箇所より先になりますが、逮捕されて、他の時に逮捕されて裁判の中では、君が頭がおかしくなっていると、こうフェスタスに言われたんですね。まあ、でも違いますね。パオロは主のことを心から愛し、そして裁判の中でもその証しをしているんですね。頭がどうかしたんではないんです。そうじゃないんですね。なぜじゃあこの、恐れも恥もいらないとこうパウロが心から思い、そのように歩んでるかというと、いくつかのことを考えたいんですが、この8節をもう一度読みますね。ですから、テモテの第2の手紙1章の8節ですね。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいですね。で、まずこのところでは、この救い主のゆえに、すなわちこの恐れも恥もいりませんというのがパウロの立場ですね。結局怖がっていない、あるいは恥とも思っていないというのは、結局この救い主がこうパウロのため、他の人のためなさってきたことを、そのゆえにこの怖くも恥ずかしくもないというんですね。まあ、9節続けてみますとこうあります。9節、そうですね、10節も読みましょうかね。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されましたとあるんですね。結局、まあ、この救い主のゆえに、 その怖くも恥ずかしくもないっていうんですね。結局この神様が、パオロやまた私たちを罪とその裁きから救ってくださったんですね。そして私たちを聖なる召しへと召してくださって変えてくださったんですね。これが、私たちの見業によってではなく、私たちの働き行いによってではなく、神様のご計画と、その恵みによって、そしてキリストを通してそのようになさったんですね。結局イエス・キリストがこの私たちの救い主として来られ、この箇所ではその永遠の昔からとありますね。そのように永遠の昔からのご計画でありながら、その実現されたのが、まあ、この今から2000年ほど前ですが、パウロの書いた頃には最近のことですから、この終わりの時代にとかね、そんな風に言ってますが、まあ、そのようにこのイエス様が救い主として来られ、神様の救いのご計画を明らかにされたんですね。この10節の中では、このように、最後の部分ですね。キリストは死を滅ぼし、まあ、これは先週見ましたよね。死を滅ぼし、死に打ち勝ったんですね、イエス様。そしてそれは主ご自身がされたことですが、私たちのためにもされたことであり、福音によって命と不滅を明らかにされました。この福音というのは、イエス様の死と葬りとよみがえりを含めますので、まあ、そのようにこの福音によって私たちには神様からの命と、そして不滅というのは死なない、滅びないというね、こういうことを示してくださったんですね。このようにこの死がなさったんですね。私たちに霊的な命と、そして蘇る命、この滅びない命を与えてくださったんですね。で、結局この神様がパオロのためにも、そして他のこの福音を聞き入れる方々のためにこうなさったので、ですから、その福音のために捕らえられ死刑になるのですから、それに対する恐れも恥もないと。そして結局この死刑になっても不滅ですから、そういう何らこう天国に行くだけでこう永遠の命が保証されているということですね。まあ、この救い主のゆえに、イエス様のゆえに、イエス様を救い主として信じたので、だからこのようにこの怖くも恥ずかしくもないというんですね。まあ、このところにはさらにこの福音のゆえというのもありますね。ちょっと8節の最後の部分ですが、8節最後の方ですが、むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいとありますね。結局このパウロはこの福音のために苦しんでるんですね。まあ、このローマの法律上確かに犯罪と扱われますが、まあ、しかしながら神様の御前ではそうではないですね。だからこのパウロは怖くも恥ずかしくもない、結局この忠実に福音を語ってきたからですね。そしてこの福音の内容というのはさっきも見ましたが、10節の最後の部分ですが、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされました。命と不滅を明らかにされたんですね、この福音によって。結局イエス様の十字架のお働きによって私たちには永遠の命と、そしてこのキリストによるよみがえりというのが保証されているので、この福音を恥とはできませんと思えないと、こういうことですね。そして怖くはないと、こうしようですね。まあ、一箇所、ローマの一章の、15節、16節をですね、見ますと、ローマ人に手紙の一章の15節、16節ですね。 290ページですね。ですから、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力です。この福音というのは恥とは思いません。ね、この、まあ、このローマ人の手紙を書いたのが、エルサレムの町に行く前で、最初に逮捕された前で、まあ、今の箇所からすると、そうですね、ちょっとはっきりしませんが、5、6年前でしょうか、だいぶ前なんですが、まあ、その逮捕されて4年ほど監禁されて、されたんですが、まあ、その前にですね、このパウロがこんな風に書きました。逮捕されて、牢屋に入れられて、裁判もあり、釈放され、そしてまた再度、このように逮捕されて、そして今度は死刑という身分のこのパウロが、しかしながら、いささかもこう変わってないんですね。この福音を、見直したり、恥と思ったりしていないんです。恥ではないというんですね。結局この福音というのがパウロ自身の人生を大きく変えたし、この福音によって多くの方も変えられたということで、そのことをですね、故に恐れも恥ずかしさもないというんですね。そしてこの第二手モテに戻りますが、一章の先ほどの続きですが、11節12節ですね、見ますと、もう一つ開けてますね。この勝利のゆえに、勝利のゆえに怖くも恥ずかしくもないと、こう11節ですね、第2手元1章11節12節、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのように苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。結局なぜ怖くもない恥とも思わないかというと、まあ、これまでこのパウロが福音を語ってきたんですね。そして特に異邦人に語ってきたんですが、そういう中で多くの時いろいろ苦しめられたんですが、それでも怖くも恥ずかしくもないのは最終的に勝利が保証されているということを覚えているからです。すなわちこの12節の後半部分ですが、しかし私は恥と思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、まあイエス様のことよく分かってます。またその方、この主救い主は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。結局この魂をお任せしたんですね。その救いを主にお任せしたんですが、そのことが主はおできになると、そしてそれは何ら心配もありませんということで、この勝利が確信しているのでそのように言ってるんですね。結局まあ普通の人は逮捕されて牢屋入れられて、そして そろそろ死刑だと言われますと、まあ怖くなりがちですよねと思いますが、しかしながら、あるいはそういうことを恥ずかしく思うかもしれません。ね、しかしながら、パウロがその死刑でもって終わらないと分かるわけです。それでもって終わりません。いや、それはパウロの力によって最後まで大丈夫だというのではなくて、イエス様が守ってくださるから。イエス様は約束を守るお方だから、勝利は保証されていますということで、このように怖くも恥ずかしくもないと言うんですね。 まあ、第二テモテの4章もですね、さっきも読んだんですが、さっきの読んだのが6、7ですが、もう一回7節を読んで、その続きの8節を読みたいんですね。417ページ、第2テモテの4章、7節、8節ですね。私は今や注ぎの、ごめんなさい、7節ですね。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今から義の冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。と思いますね。結局そろそろ死刑を前にしているこのパウロはそれで終わりではない。いや、正しい審判者の前に立つ。まあ、これ逆に言うと、このローマの審判が間違ってますよね。悪ですよね。すなわち、このパウロをこのように死刑にするのは本来正しくはありませんが、しかしそこで終わるのではないんですね。正しい審判者の前に立たされ、そしてそこで勝利を得、この義の冠、栄冠が与えられるんですね。主にお仕えしてきたので、まあ、そのようにこう誉れを得るわけですね。結局この勝利のゆえに怖くも恥ずかしくもないんですね。で、まあ、そのような中でこのテモテと私たちへの学びを少し考えたいんですね。この箇所では、怖がるな、恥ずかしがらないようにというのがありますので、まあ、ちょっとじゃあ私たちが今日こう主にお仕えする中で、どうすべきかですね、まあ、テモテへの勧めの中から見ていきますが、もう一度この7節ですね、テモテへの第2の手紙の一章七節ですが、神が私たちに与えてくださったのは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊です。まあ私たちは今日もですね、ネロ皇帝がもうね、とっくにもう亡くなってますよね。しかしながら、今もこのキリストに反対する、こう世の中ですね、主のこの教えを喜ばない世の中です。で、そんな中で私たちは時としてですね、いろんな苦しみに迫害に遭うかもしれません。で、結局そんなことがあると一番自然な反応っていうのは、いわば手も手の反応ですね。それは臆病になったり、怖がったり、あるいはまあ、恥ずかしくてこう言えばこう痛い目に遭うからこう言わないとかね、そんなことですよね。しかしこのパウロが、いや違います、怖がるなって言ってるんですね。そんなのは違いますよ、ね、まあ結局こういう反対や困難やいろんな反対に対する迫害やね、風当たりが強い時に、まあ結局この主のことを口にしないというそんな傾向があるかもしれませんが、まあしかしながらこの臆病よりもここで何を進めているんですか。力と愛と慎みの霊ですと。臆病の霊ではない、いやむしろ力と愛と慎みの霊ですということで、結局なぜ怖がらないのかというと、聖霊によって私たちは力が与えられ、勇気が与えられるということで、そしてまたそういう中で私たちが本当にこの主の愛、主への愛、あるいは他の者への愛というゆえにこの怖がらないですね。あるいはここでは慎みというのがありますね。まあそれは本当にパニックをしないでね、まあでもパニックしがちですよね。クリスチャンはもう逮捕されますというと、まあなんかね、こうパニックして、 変なことをしたり考えたりこうしがちですが、そうじゃなくて本当に私たちがこのように主の力、主の支配の中に置かれているものとして冷静に考えながらこう主にお仕えしていくというね、まあ、聖霊によって私たちはすなわち怖がるなと、まずパウロがテモテにもまた私たちにも言ってますね。そしてこの8節では、ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。まあ、ここもそうですね。ですから怖がるなというのもありますが、恥じるなというのもありますね。そのことを恥じてはいけません。やはり私たちはこの時代は違っても、この、まあ、イエス様に本当に心から従おうとするときに、時にはバカにされたり、あるいはちょっと痛い目にあったりするかもしれませんが、そんな時に、まあ、そのことを恥ずかしかったり怖がったりするしがちですが、そうしてはならないとパウロ言うんですね。恥じるなって言うんですね。で、結局ちょっと他の箇所を見ますと、この第二テモテの3章10節ですね。まあテモテもこれまでこういう経験をしてきたんですが、まあそのような中でパウロはこう言ってますね。第二テモテ3章10節から12節ですね。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてこられました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。12節、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。迫害というのが、あるいは困難というのが例外ではなくて、本当に主を熱心に従おうとするときに、ある程度そういうものに合うんですね。なのでそういう反対にあったからといって恥ずかしく思ってはならない、当然の結果ですよっていう、この世は主に対抗してますからそうなるんですよっていうことですね。まあもう一箇所、第二ペテロですね。第二ペテロの、あ、第、ごめんなさい、第一ペテロですね。第一ペテロの4章の12節からですね。第一ペテロ4章の12節から16節までですが、457ページですね。12節ですね。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る火の試練を 何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。ちょっとすごいですよね。怖がらないでくださいとか、恥じるなとか、まあ、を超えて喜びなさいっていうんですね。ね、で、このように、むしろキリストの苦しみに預かるのですから、喜んでいなさい。13節です。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。ということでですね、まあ、喜びなさいということですね。まあ、時間の関係です。ちょっとそこまでにしますけれども、まあ、とにかくこのように私たちは怖がったり恥ずかしかったりというのではなくて、本当に私たちがこの主のためにもしこの心から主にお仕えする中で困難に遭えば、迫害に遭えば、反対に遭うとしたら、それを恥ではなく怖くもなく、むしろそれを主と共にこの苦しみに預かっているので、 この主の御栄光になるということで、私たちがそのことを喜ぶべきだということですね。さあ、第二テモテのところに戻りますが、第二テモテの同じ一章ですね、その続きを見ますが、13節ですね、13節ですが、まず御言葉を読みしますが、413ページ、第二テモテ一章13節、あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。ということで、このパウロから聞いたことを手本にして、そこにしっかりですね、健全な言葉に手本にするようにということですね。で、結局この神様の御言葉に立つということを進めてますね。パウロが何を語ってきたかと、テモテが何をこうパウロから聞いてきたかというと、パウロの、個人的な意見や教えではなく、この聖書の教えですね。ですから、この聖書に固く立ち続けるということですね。特に私たちが反対され、困難に遭うときに、心が揺らぎがちですから、そんな中で聖書に固く立つということが重要ですね。同じこの第二テモテの、三章でもこんな風に言っておられますね。三章の16節、7節ですが、416ページ。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのために、ふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ということで、特にこういうふうに書きを進めた背景というのが、その前の第二テモテの三章の12節、13節ですが、確かにキリストに安にあって経験に生きようと思う者は皆迫害を受けます。そして13節、しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に陥っていくのですと。あるんですね。そんなこう中で、じゃあどうすべきかということで、結論がこの聖書に立つということですね。そういう御言葉に固く立つということですね。結局、私たちはいろんなこう大変な目に直面しますが、神様はそのお言葉によって私たちに必要な答えと力をくださいますね。ですから、神様のお言葉に固く立つということが、とっても重要ですね。御言葉が私たちの信仰の、基盤となりますし、信仰が強められますね。さあ、もう一箇所ですが、もう一度この一章に戻りますが、13節さっき読みましたが、13節14節をお読みしますね。あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって私から聞いた健全な言葉を手本に しなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。とあるんですね。で、ここから何か教えられることとしては、結局この、主を愛し主をに信頼、に頼る、頼れっていうね、こういうように命じてるんですね。主を愛し主に頼れ、ね、こういう困難な中にはどうすべきか、怖がってはならない、恥じてはならない、御言葉に固く立つんですが、その一番の基盤となるのが主を愛し、そして主に頼るということですね。13節では、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持ってあるんですね。そういう愛と信仰を持ってこの御言葉を学ぶ、立つということですね。結局この恐れも恥もないためにはですね、やはり困難な中にあるときには、 やはりこの主に対する愛と信頼っていうのが、まあ、一番かもしれませんね。結局、まあ、このところでは14節では、そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿っている聖霊によって守りなさいとあるんですね。結局聖霊によって守られると、神様にへの愛と信頼によって、聖霊の御助けによってそのように守るわけですね。聖霊の御力によるんですが、まあ、やはり私たちもこの主を信頼すべきですね。主のご計画は最善なんですね。まあ、パウロもそうなんですよ。牢屋の中でも、何か主に裏切られたようなことを思ったり悩んだりしていないんですね。これは主のご計画のうちのものだということと、あるいはその死刑を前にしているパウロが主によって見捨てられたというふうにも考えていないんですね。主のご計画の一部として受け止めて、そして主に頼りながら歩んでいるんですね。結局この主はどんな場合にも主権者であり支配しておられることが、私たちの心の中に確信していると大きな力になりますね。まあ、ローマ書8章の28節にはこのようにありますね。ローマの8章28節ですね。302ページですが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。主はすべてを働かせて益としてくださるんです。それをパウロは確信しているんですね。私たちもそう確信すべきです。で、結局、ですからこの、まあ、恐れるな、恥じるなというのは、まあ、じゃあ歯を食いしばって、いや、怖くない。もう恥にしない。というのではなくて、そうじゃなくて、結局御言葉に固く立つから、あるいはそれはこの主を愛し主に信頼しているから、だからその怖がらなくてもいい、だから恥と思わなくても、恥ずかしく思うこともないという、この主との関係のゆえなんですね。まあ、私たちはどうでしょうか。明日からこう逮捕されて牢屋に行く人は、まあ、いないと思います。保証はできませんけどねいないと思いますね。そしてあるいは間もなく死刑という、そういう方もいらっしゃいませんが、まあ、しかしそうでなくてもクリスチャンとしていろんな問題に時折直面します。で、そんな中で私たちはやはりもうパウロから見習い、まあ、習いですね。そしてこの怖がらないで、あるいは恥と思わないようにというのが重要ですね。まあ、そういうふうな困難の中に置かれますと、しばしば怖かったり時には恥ずかしかったりしますけれども、そうではなくて、恐れも恥もないというこのパウロのようなこうものの見方をですね、私たちも覚えるべきです。まあ、もちろん今日はそういうことを触れなかったんですが、犯罪をしたら怖かったり恥と思ってはいいと思いますよ。そんな話じゃないんですよ今日はイエス様のために大変な目に遭う場合にということに限ってますけどね。で、結局このパウロがこういう困難な中にあって怖くも恥ずかしくもないというのは、特にこのパウロが強いからじゃないんですよ。それは神様の御助けによるわけです。まあ、もしパウロが強いというのであれば、それは神様にすっかり頼るという意味で強いんですけど、まあ、特にこう偉い人だからというよりも本当に主に頼るのでですね。で、結局このパウロが神様のお言葉に固く立つ、そして本当に主を愛し主を信頼し歩むことによって、 その結果、彼は恐れることも恥ずかしくも思わない。そしてキリストにある勝利を確信し、そのことを思って歩んでるんですね。まあ兄弟姉妹どうでしょうか。困難の中に置かれてますか。そんな中で怖がったりすることもありますか。まあ当然あるわけですよね。私たちは人間普通そうですけど、でもそれは本当に主のための迫害や問題であれば、私たちは本当に主に目を傾け、主を仰ぎ見て、そしてこの主に頼る時に、私たちには神様からの素晴らしい力が与えられますね。まあ今日もしかしたらまだイエス様を信じておられない方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ結局イエス様を信じていても信じていなくても困難に遭います、ね。キリスト教ではイエス様を信じると問題は全部なくなりますということは約束していません。そうじゃないんです。でも主は共におられますね。さっきの賛美と一緒です。まあ、まだイエス様を信じていらっしゃらないこの方々も困難に遭いますが、主はそういう中で助けることができます。おそらく気づいてないんですけど、最も大きな問題は、ね、今悩んでいる問題よりも罪の問題です、ね。そしてその罪の問題と罪に対する神様の裁きというのが、イエス様が私たちをそこから救うために来られました。そのような意味では、まずですね、このイエス様を救い主として信じ、罪許されますと、このパウロのようにですね、死を前にしても怖くも恥ずかしくもなく主の前にこう立つことができると、主のこの救いの御業によってですね、ぜひイエス様を信じるようにお勧めします。最後に言いたいと思いますが、愛する天の父様、パウロの素晴らしいこの証しを感謝します。対応され、そして裁判が終え、死刑ということを前にしているこのパウロが、そういう中でも怖くもなく恥ずかしくもなく主に頼りつつ歩んでおられますが、どうか私たちもこのパウロの勧めを本当に心に留め、手元への勧めですが、私たちも同じ勧めが必要でありますので、覚えて歩めますように導いてください。私たちも時としてはいろんな困難に遭います。特にこの主のためにの困難においては、そのことを怖がることもなく、恥ずとも思わず主に頼りつつ歩みますように導いてください。そしてまだイエス様を信じておられない方が、その必要を覚えてイエス様を信じることができますように導いてください。この祈りをしイエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。兄弟姉妹、今日、まあ、逮捕されそうですとか、死刑になりそうですとかいう話ではないんですけど、まあ、困難の中にいます。そしてそんな中に怖かったりということもありますが、でも本当に私もパウロのようにしっかりと主に仰ぎ見て、そして主の御助けを期待しつつ、主にある勝利を確信し、そしてこの主にお仕えできるように祈ってください。そういう方々おられますか。おられたら、はい、手を出して結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。はい、他にいらっしゃいますか。まだ私はイエス様を救い主として信じていませんが、でもその必要を覚えています。そういう方おられますか。おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。主よ、どうか手を挙げられた方々の上に、あなた様の豊かな御力と祝福を与え、支え、そして困難の中に置かれても主に頼りつつ歩めますように、お一人一人の上に豊かな祝福を与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。